わずんだもんなのだ。今日は2026年4月22日水曜日なのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局へようこそなのだ。今日はエンジニアのみんながワクワクするような最新のトレンド記事を4つ紹介するのだ。早速記事の紹介に行っちゃうのだ。今日紹介する記事は全部で4本なのだ。どれも面白い内容ばかりだから最後まで聞いてほしいのだ。一つ目の記事のタイトルはリーズニングバンク、エージェントは経験から学ぶなのだ。これは Google リサーチが発表した AI エージェントのための新しいメモリ、つまり記憶の仕組みについての記事なのだ。今までの AI って新しい仕事をするときに最後の失敗を活かせなくて同じミスを繰り返すことがあったのだ。でもこのリーズニングバンクを使えば成功した時だけじゃなくて失敗した時からも何が悪かったのかを学んで自分をどんどん進化させることができるのだ。特徴は3つあって、1つ目は失敗を教訓に変えることなのだ。例えば無限スクロールの罠にはまらないようにページの番号を常に確認するみたいな賢い戦略を自分で作れるようになるのだ。2つ目はただの記録じゃなくてなぜそう判断したかという深い理由を構造化して保存することなのだ。これによって別の似たような仕事でもその知恵を使えるようになるのだ。3つ目はメモリと計算リソースと連携させてより高品質な学習ができるようにする仕組みなのだ。ウェブ閲覧やソフトウェア開発のテストでもこれを使うと成功率が大幅に上がって無駄なステップも減ったそうなのだ。新人エンジニアのみんなにとっても AI に記憶と反省のプロセスをどう組み込むかという設計思想はすごく参考になるはずなのだ。僕も技術室のエンジニアとして失敗から学ぶのは大事だって痛感しているのだ。積んだアローの練習で的を外しちゃった時も風の向きを読み間違えたのだって反省して次に生かすのが大事なのだ。 AI が自分で反省して賢くなるなんてなんだか頼もしいけどちょっとだけ悔しい気もするのだ。2つ目の記事のタイトルはターナリー盆栽 1.58 ビットの最高知能なのだ。これはプリズム ML が発表しためちゃくちゃ効率の良い新しい LLM のシリーズなのだ。普通 AI のモデルは16ビットとかで動くことが多いんだけど、このターナリー盆栽はなんとマイナス1、0、プラス1の3つの値だけで重みを表現する 1.58 ビットという極限の軽さに挑戦しているのだ。でもただ軽いだけじゃないのがすごいのだ。メモリの消費量をこれまでの約9分の1に減らしながら知能の高さ、つまりテストのスコアは自分より10倍も大きい他社のモデルを上回ることもあるのだ。これを知能密度が高いっていうらしいのだ。かっこいいのだ。この軽さのおかげでエッジデバイス、つまりみんなが持っているスマホやパソコンでも爆速で動くのだ。アップルの M4 プロチップなら1秒間に82個もの言葉を作り出せるし、 iPhone 17 Pro Max でもサクサク動くのだ。おまけに省エネ性能も3倍から4倍良くなっているからバッテリーにも優しいのだ。モデルの重いはアパッチ 2.0 ライセンスで公開されているからハギングフェイスや GitHub から誰でも試せるのだ。 LLM は巨大なサーバーで動かすものっていう常識がもう変わりつつあるのだ。 1.58 ビットなんて僕のずんだ餅への情熱に比べたらちっぽけな数字だけど、その中に高い知能が詰まっているのは驚きなのだ。僕のポケットに入っているスマホでこんなにすごい AI が動く時代が来るなんてエンジニアとしてワクワクが止まらないのだ。3つ目の記事のタイトルは Study AI LLM ゼロから作る日本語 LLM なのだ。これは現代の AI の基礎である GPT2 を題材にどうやってモデルが動いて どうやって学習するのかを徹底的に解説したチュートリアル記事なのだ。2026年になっても最新のモデルの基本構造は GPT にと大きく変わっていないから、この基本を理解することはエンジニアにとって一番の近道なのだ。記事の中では文章がどうやって数字の集まりに変えられてセルフアテンションっていう仕組みで文脈を読み取っていくのかが図解されているのだ。特に面白いのは実践編で日本語特有の難しさにどう立ち向かうかが書かれているのだ。日本語専用のトークナイザーを自作したり、質の高い日本語データセットを使ったりして賢いモデルを作る工夫が満載なのだ。さらにモーダルっていうクラウドサービスを使って高性能な GPU を数時間だけ安く借りて学習させる方法も紹介されているのだ。これなら個人でも自分だけの日本語 AI を作ることが夢じゃないのだ。小さなモデルでもちゃんとした日本語を話せるようになるけど、正確な知識を持たせるにはもっと大きな規模が必要だっていう。物理的な限界も学べる内容になっているのだ。基礎から実装、そして公開まで全部体験できるエンジニア必読のガイドなのだ。僕もエンジニアだから、こういう手作り感のある記事は大好物なのだ。ずんだ餅も手作りが一番おいしいのと一緒なのだ。中身の仕組みをちゃんと合理解していれば新しい技術が出てきても怖くないのだ。みんなも自分だけの AI 作りに挑戦してみてほしいのだ。4つ目の記事のタイトルは、チャット GPT に1日だけ人間になれるとしたら何をすると聞いた話なのだ。これは技術的な話というよりは AI の可能性を感じるちょっとエモいお話なのだ。チャット GPT にもし1日だけ人間になれたらって聞いたら、どんな回答が返ってくるかをまとめているのだ。ある時は五感を通じて世界を感じて誰かと大事な時間を共有したいっていう哲学的で心が温まるような回答が返ってきて、たくさんの人が感動したそうなのだ。でも設定や聞き方を変えるととんでもなくユニークで面白い回答をすることもあるらしいのだ。これは LLM がただの計算機じゃなくて、プロンプトや学習したデータ次第ですごく情緒豊かになったり個性的な表現ができたりするっていう奥深さを示しているのだ。僕はずんだ餅のせいだけど、もし一日だけ人間になれたら、そうだな、やっぱり世界中の美味しいずんだ餅をお腹がはち切れるまで食べ歩きたいのだ。あ、でも今でも食べてるからあまり変わらないかもしれないのだ。 AI が人間になりたいって思うのはそれだけ人間の文化が魅力的なのかもしれないなのだ。ふ、今日は盛りだくさんだったのだ。最後に今日紹介した記事を駆け足でおさらいするのだ。一つ目は失敗から学ぶ Google のリーズニングバンク。二つ目は極限まで軽くて賢い 1.58bit のターナリー盆栽。三つ目はゼロから日本語 AI を作るための実践ガイド。四つ目はチャット GPT が語った人間への憧れの話。どれもこれからの AI 開発に欠かせない面白い話題ばかりだったのだ。みんなの気になった記事はあったかなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局ではみんなからの感想やお便りをお待ちしているのだ。どんな些細なことでもいいから僕に教えてほしいのだ。今日はここまでなのだ。次に会えるのをずんだ餅を食べながら楽しみに待っているのだ。それじゃあまたねなのだ。バイバイなのだ。